崎亮のちょっとそこまで声がガラついておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。ただいまですね、昨日香川県高松市でライブがありまして、そこから兵庫県兵庫駅に向けて、約200ちょっとかなキロぐらいの道のりを爆走している最中でございまして、この番組のちょっとだけ説明しますと、シンガーソングライター荒牧亮、私が、ツアーにしょっちゅう出かけるということで、その道すがらこんなこと見たよ、こんなもの食べたよ、こんな話をしたよみたいなのをこうお話ししながらですね、なんかまるで自分も一緒に運転しているような、感じで疑似体験みたいなのをしてもらえたらなと思って、おります。そんな番組でございます。で、ですね、目的地まで今40キロを切ったところでございます。だいぶ景色が都会になってきましたね。いつの間にか、まあ、ちょっとね、今寝てたわけじゃないんですよ移動中にいろんな景色見てきましたけれども、いつの間にやら姫路城も越しておりまして、今はもう加古川ですね、加古川のところまで来ております。どうやらですね、なんかずっと曇り空なんですけれども、この先もなんだか晴れ間が覗く気配はなさそうですね。で、今回ですね、いつも夜移動で、だいたい高速道路使っちゃうんですけど、今回はお客さんにですね、岡山インター降りたところから国道2号線のバイパスを使うといいですよみたいなことを教えていただきまして、実際2号線のいろんなバイパスを経て加古川に、ついてるところでですね、今ここも姫路バイパスなんじゃないかな。幸い大きな渋滞もなくですね、予定到着時刻もだいぶ、早くなりましたね。よかったよかった。最初渋滞、第1回目の渋滞がはまった時にはやばい間に合わないかもなんて思っていたんですけれども、無事にあと40キロ切ったところで、到着時刻がだいぶ早くなりました。いや、よかった。で、今日はですね、兵庫県の兵庫駅にあります高架57って読むかなっていうところでライブがありまして、そこはもう初めて行くところなんですけど、私の10年ぐらいのお付き合いになりますトージーさんという方のイベントにご招待をしていただいておるところで、このミュージックバカボンドっていうんですけれども、イベントはそのトージーさんというですね、 TOZY でトージーさんなんですけどが、毎週水曜日に効果57というところで、開催をしているラジオ風の番組でございまして、こんだけ私ラジオで喋っているんですが、まだまだ喋るぞ、まだまだ歌うぞみたいな感じでですね、すごく楽しみなイベントとなっておりまして、なんかどうやら私がどういう風にして今まで歩んできたのかっていうのを聞きながら話しながら、そこに、音楽を交えて、ライブを交えていくというちょっと変わったスタイルのイベントなんですね。で、チャージがなくて投げ銭ということなので、来てくれる人の数にもすごく寄ってしまうんですが、楽しみだなと、あとちょっと怖いなという感じですね。だいぶ都会になってきたと言いましたけれども、この姫路バイパスっていうのは自動車専用道路なんですよね。だからすごく道みんな車も速く走っていて、おかげでまだまだ時間が巻きながら走れてるんですけど、知らなかったんですけど姫路城のインターって結構専用みたいな感じで、ここから姫路城のどこの子に着きますみたいな表示があるんですね。今まで山陽道ばっかり走ってたから全然そういうの知らなかったんですけど、やっぱ違う道行ってみるっていうのはいいですね。高速台の設定にはなりますしね。で、やっぱ岡山県走ってるところ時はね、まだまだ山がいっぱいあったんですけど、
土山方面です。
これは私降りた方がいいのかな。もうちょっと行けるはずなんだけど、もうちょっと行ってみっかね。どこにどういう風に走ってんのかが調べてないって。まだ加古川だから、これ無料区間なんですよ、あの自動車専用道路なんだけど、
だけど斜め左方向です。
どこから有料になるのかがわからない。あ、ここから有料になるくさい。あ、出るべきだった、出るべきでした。しまった、やってもうた。これもう出られへんのかな。残念すぎる。
まもなく右方向です。
なんでどうしてそうなるの。じゃあもうこれ一個乗ったらすぐに降りてやるんだい。う残念すぎる。
まもなく料金所です。
あ、でもよかった。100ん、いくらなんだろう、いくらかな。あ、残念だな。あ、でも110円だって。じゃあ次のインターで降りましょう。というわけで、自分でね運転してるんで、ナビとか地図とか見ながらこうできないので、いろいろ抜かりがある運転になっておりますが、ね、あの岡山までは全然あれでした。結構山道で、まあ、もちろんあの2号線の脇は都会だったりするんですけど、近くに山が見えたりしたんですけど、今は加古川の東、もうすぐ明石かな、明石の方まで来ると全然山が見えないもんですね。なのでもう見渡す限りビル群という感じですけれども、気づけばみんなの周りを走る人たちのナンバーが何話とか神戸とかになってきてますね。私結構ナンバーをこうやって見るのが好きで、追い越し間際にね、意外とナンバー見えたりするんですよ、昼間は。で、今タンクローリーを、タンクローリーでいいのかな、違うな、これなんだろう、タンクを乗せた車を追い越しましたが、何話でしたね。あ、その次のトラックは神戸ですね。このこいつはなんだ、マット洗剤など、これも神戸ナンバーですね。いや、なんか神戸っていう文字見るとだいぶ都会だななんて思いますけど、いやー、でも本当になんかあっという間に何時間ぐらい連続で運転してるのか分かんないんですけど、100キロぐらいがねあっという間に過ぎましたね。なんでしょう、そんなにスピードも出してる感じもしないんですけど、
およそ 1km 先左方向有料道路出口です。
はい、出ますね、有料道路。あー、ここまで頑張って節約したのにそれはないよねっていう感じですけど。ねえ、まったく、もうこういう時ね運転手欲しいなと思いますけど、私のこのスケジュールに耐えうるだけの運転手さんは果たしているのかっていう感じですね。でもいつも思いますね、スポンサー募集しております。そして、あとこの番組を流してくれるコミュニティ FM のラジオさんを募集しておりますので、お知り合いにいらっしゃいましたらぜひ教えてくださいませ。よろしくお願いします。
その先左方向です。
はい、じゃあここで一曲聴いていただこうかなと思いますが、そうですね、今日はちょっとどんより曇り空だから、なんかそんな雰囲気に合うやつあるかな。私の曲って大体晴れてたりするんだよな。雨の曲も最近少なかったんですけど、でき始めたりして。でも曇り空の曲ってなんかあったかな。でも
間もなく左方向
ちょっと
有料道路出口です。その先左方向です。
お、左方向ですね。ちょっと季節先取りの音楽聴いてもらおうかなと思います。冒頭にいつもかかっている曲と同じ CD に入った、曲を聴いていただこうと思います。それでは荒牧亮で This is Love。 荒牧亮ブライトサイド2に入っております、This is Love という曲でした。冒頭のあのレゲエ感いいでしょでもこの曲はすごくあの真面目に愛を歌っていて、あのいろんな愛の形があるんですけど、その中でも子供に向けた愛っていうのは、なんか他にも変えがたい、とてもすごく偉大な愛なんじゃないかなって思ったりするんですけどね。まあ、人間への愛みたいなのがね、なんかまだ語るにはちょっと早いかなって思っちゃうんですけど、でもなんかそういう感情をすごく大切にしていきたいななんて思っております。そしてお
よそ400m先、
間違えて
左方向大久保国道2号、
国道2号、間違えて、あれなんて読むんだろう、神戸と明石を結ぶ高速道路に乗ってしまいましたが、無事に第二神明っていうものですね、ここじゃねえや、降りまして一般道に降りてきましたが、あ、ガソリン代が130円ですね。じゃあ香川県の方が安いですね。ってことは香川県の坂出はとっても安いところだったんですね。いや、もうガソリン代はね、結構あれですよ、死活問題ですから、こう車で回ってますとね。だから安い、ここが一番安いよみたいなところをいちいちこう覚えておかないといけないんですよね。でね、大阪でいつも入れるのはね、あそこが安いんだよな、比較的。あれは吹田インターかな、名神の吹田インターで、南側から登っていって環状線を、で左手にあるところが一番安いかなと で、その隣にファミマもあるので、まあ、立ち寄りやすいっていうのもありますけどね。ただそこから名神に入るのは結構大変みたいな。あの、2、3車線をね、またいでね、インターに登らないといけ、行かないといけないので、結構ね、大変だったりするんですけれども、まあ、夜だったらそんなに苦労はしないかなという感じですね。
2.5km 先、左方向です。
まだまだ左に行きます。なんですけど、東京はね、どこかな、いつも。環七と、あれ、環七かな？環七と、20号の甲州街道。環七と環八の間の甲州街道で、環七を北上して、山梨方面に行ったところの左側に、一個ガソリンスタンドがあるんですけど、シェルかな？シェルかなんかがあって、そこはですね、安いですね。で、もう一個はね、環八の、その甲州街道から降りたところの1個目にあるんですけど、南側にね、降りたところにあるんですけど、そこも安いんですけど、もしかしたらね、その20号線沿いにある、シェルが一番安いんじゃないかな、なんて思ったりもします。あとね、仙台はね、いつもどこで入れるかな、どこが安いかな、でも絶対いつもここに寄っちゃうなっていうところがあるんですよ。多分仙台南インターのところかな。確かそこら辺で入れてた気がするんだけどな。ぜひここが一番安いですよ情報は貴重な、お話なので、メールででもいいです、教えていただけたらなと思います。メールアドレスはエンディングで、話したいと、お知らせしたいと思います。いやー、でも今日本当になんか、もう、ん？で、そうでもないのかな？なんかすごいね、出発したところが、香川県の、あれは与島だったかな。まあ、瀬戸大橋のね、パーキングエリアなんですけど、そこが、結構ね、あったかかったんですよね。上着羽織らなくてもいいくらいで。で、走って窓を開けてないとちょっと汗ばんじゃうぐらいの、気温でしたね。曇ってんのにね、不思議な。おー、危ねー、あんまりそんな予定しないでくださいよ。だったんですけど、今この大久保かな、加古川より右側の、明石付近かな、に来たんですけど、ちょっと上着を羽織ってる人が結構いるかもしれないですね。まあ4月ね、桜の季節ってもうね、いろんなところで咲いてて、すごい、あ、LINE が来ちゃいました。気持ちいい季節になってきましたけど、桜が咲いてるあたりに限って気温が急降下するときって結構ありますよね。で、雨降っちゃったりとかするとね、ますます寒くなったりして、関西はね、関西で花見の季節を過ごしたことってよく、まあ、あるはあるんですけど、まあ、去年は姫路城で歌わせてもらいましたね。びっくりするぐらいですね、自転車乗りが多いんですよ、すごく関西って。で、駐輪場も充実しているのかわかんないですけど、駅前とかにね、凄まじい数の自転車が置いてあったりしますが、最近東京で多く見かけるのが、なんて言えばいい、スポーツ系って言えばいいかな、何チャリって言えばいいんだろう、スポチャリ長距離ね、漕いでられるスポーツタイプのね、サドルが結構高い位置にあってハンドルが低いやつですよね、が
およそ700m 先、国道大久保左方向、神戸方面です。
お、もうすぐ神戸方面、のスポチャリ乗ってる人は結構多くて、その人たちがね、結構危ない運転してるんですよね。でもその人たちだけじゃないんですけど、まあチャリがね、すごく流行っていて今、まあ全国的に で、まあ車道を走るのはしょうがないかもしれない。一応軽車両だから。だけどミラーついてないから後ろから来る車に対して無防備なわけですよ。で私はいつも怖くて、それが駐車車両も結構東京は多いので、いきなりこう車道にピュッて飛び出してくるわけですよ。もうその時の心臓の止まりそうなほどといったら
300m先、国道
ないですね。せめてミラーつけてほしいなーなんて思うんですよね。あとはね、原付きじゃなくて充電式のモーター付きのチャリね、あれ乗ってる人たちも怖いですね。自分がね思ってる以上にスピード出てるっていうことを知ってほしいなって思います。ブレーキとかは今までとそんなに性能変わらないけど、速度は多分原付き並みに出てるんですよ。なんだけどそういう自覚がなくビューンとね交差点も入ってきたりするので、かなり最近は怖いですね。特にママさんが多いですね。やっぱお子さん抱えてね、自転車乗せなきゃいけない時に、その動き出しがすごい、要は、そのモーターが助けてくれるわけですよね。その便利さはすごいわかるんですけど、もうすごい高速で走っていくので、それだけは本当に怖いですね。いやー、いつ事故ってもおかしくないんじゃないかなっていうスピードで駆け抜けていきますからね。まあ言っても車もすごいスピードで走ってる人たちもいっぱいいるので、うん、お互いがね気をつけ合えれば一番いいんですけどね。お、国道2号だ。ちょっと久しぶりにこの道走るんじゃないかな。国道2号線はですね、結構お店が充実してて、でその南側に48号線だったかな、があった、43かな、なんだっけ、忘れちゃった、があるんですけど、あ、ここちょっとわかんないな。そこはね、両サイドに何にもないんですよ。高速道路みたいな感じで、ちょっとなんかグレーなイメージね。上に高速も走ってるし、なのでちょっと寂しい感じなんですけど、この国道2号線はいろんな両サイドにいろんなお店が、立ち並ぶ大きい通りで結構充実してて、走るのまあ人とかねその分多いので気をつけなきゃいけないんですけど、楽しい道ではありますね。いやー、今はどこにいるかと言いますと、あと20キロですね。もうすぐ到着ですよ。ね、香川でいただいた、柑橘類がとお酒があるんですけど、それは高知からのお土産なんですけど、一個ねグレープフルーツみたいな香りがもう皮からもこう染み出てくるようなね、すごい美味しそうな匂いをさせたやつで、もう一個は、冷やして食べるのが美味しいですよっていう風におすすめされたやつがありまして、これ名前が両方ともちょっとわかんないんですけど、ごめんなさいね、曖昧で。いやー、でももう柑橘類が、ね、愛媛はみかんでしょ？高知はそのグレープフルーツとかなんですかね。やっぱちょっと気候があったかいからなんですかね。なんか、いいですよね。私こっちに来るときにこれよかったら食べてって言われたフルーツミニトマトみたいなやつがあるんですけど、それらっておやつ代わりにポンポンポンポン食べちゃって、でしかもすごくカロリーもないし栄養もリコピンとかいっぱいあるし、まあそんなのよく考えて食べたことはほとんどないですけども、普通のミニトマトだとちょっと食べづらいんですよ、酸味が。私ちょっとね酸味が苦手なので酸っぱい。でもねそのねトマトはね美味しかったんです。もうあっという間になくなっちゃったから、今度はそのいただいたみかんたちをつまみながら、旅行できるななんて思ってるんですけど、これ名前なんて言うんだべな。ちょっとじゃあ皆さんに曲を聴いていただいてる間に、調べておきますね。ねえ、なんかひどい感じですけども、じゃあちょっと一曲激しいのを聞いていただきましょう。全部 英語の歌詞なんですけれども、もうメモリー全部消去したいっていう意味で作った曲を、聴いていただこうと思います。荒牧亮で消去。いただきましたのは荒牧亮ダークサイド3に収録されております消去という曲でございました。いかがでしたでしょうか。ちょっと洋楽っぽくなかったですか。これはですね、あのレコーディングするときに、あの後からコーラス部分を思いついたんですよ。結構ね、古い曲で結構何年も前からやってる曲ではあったんですけど、 I say goodbye の部分だけはずっとあったんですけど、 I say goodbye っていう風にコーラスが後でね追っかけてくるっていうのはね、後からね思いついて、あ、すげえうまくいったななんて思ったんですが、そういうなんかきっかけくれたのは、なんかコーラスとか入ってるといいよねっていうたった一言によって、そういうのがこうビビビッとこうアンテナが働いたんですよね。なんかそういうのがまた面白いななんて思いますね。曲作りってなんて奥が深いんでしょうか。それでさっきの、いただいた、柑橘系の果物なんですが、ハウスの小夏、小さい夏と書いて小夏と読むんですけど、ハウス小夏というやつでしたね。これは皮をリンゴみたいに剥いて白いところを残して、冷たくして 食べてくださいっていう風に言われたので、ちょっとお家帰るまでお預けなんですけれども楽しみですね。でね、その時いただいたのはね、あとねお酒いただいたんですよ。トサズルと、あともう一回、それはでもね、トサズルの中でもいいやつっぽかったんだよな。千住って書いてありました。トサズルにも千住ってあるんですね。あとですね、酔っ払うクジラと書いて水芸ですね。まあこれはちょっと有名だと思うんですけれども、小さい瓶をいただいて、4、5瓶だとねちょっとね飲みきれないので小さい瓶をいただいたので、日本酒好きの誰かと一緒に飲めたらななんて思います。私すぐ酔っ払っちゃうから、すぐに寝ても大丈夫なところで飲まないとね、もうちょっと強かったらいいななんて自分で思うんですけどね。いやー、あと20キロのところまで迫ってまいりましたよ。やっと着きますね。あー、なんかノンストップできちゃったな。全然休むの忘れてたよ。やっぱコーヒーと水を用意しちゃってるから休む必要がなくなっちゃったっていうね。そんなんでいいんでしょうかね。いやー、最近いろんなファミレスとかのアプリも入れてるから休憩しようと思えばいくらでもできるんですけど、ついうっかり休憩を取るのを忘れてしまいました。いやー、でも楽しかったなー、この今回のドライブは。結構楽しかったですね。やっぱ新しい道で新しい景色を見ながら走るっていうのは、まあ、昼間だからね余計にいいんだろうな。いつも夜だから結構寂しいですよ本当に。では、そろそろエンディングに参りたいと思います。私シンガーソングライター荒牧亮の情報はすべてホームページからゲットできます。ホームページアドレスは http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。ダリルレオは全部 R で大丈夫なので、大丈夫です。そして他にもツイッターやブログなどやっておりますので、荒牧亮で、ぜひ検索をしてみてください。草冠の荒れるに牧場で荒牧、荒れぶる牧場と、荒ぶる牧場と覚えてもらえたら嬉しいですね。でカタカナで亮でございます。荒牧亮で検索してみてください。そしてこの番組への感想は radio@liaramaki.com radio@liaramaki.com です。ぜひ近くの、ね、皆さんのお住まいの近くの、細やかな情報などいただけたら、なんかすごく近くに皆さんを感じられていいななんて思っておりますので、よかったらお願いいたします。さあ、それでは約200何十キロの旅がこれで終わりますけれども、皆様楽しんでいただけましたでしょうかね。ではまたちょっとそこまで行ってきますこんな挨拶が定番になったらいいな、このね、なんかラジオでどこ行くのってみんなにこんな呼びかけてもらって、ちょっとそこまでみたいなやりとりとかできたらいいななんて夢見てますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はお聞きいただきましてありがとうございました。荒牧亮でした。またねー。